今日はルカの福音書第5章27節から39節です。このところでは罪人の招きが語られています。27節にレビという主税人に目を留められたと出てきます。このレビは実はマタイの福音書を書いたマタイ自身であると言われています。マタイはもともと主税人であった。主税人、それはローマの政府に税金を取って納めるという役割をしていた人であるわけですけれども、ほとんどはこの多く税金を集めて、そして自分のまた懐に入れるというようなことをしていた人たちというふうに見られていたわけです。ですからユダヤ人はもう主税人がイコール罪人というような、そのような思いがあったと思います。おそらくはこのレビ・マタイも裕福であったんではないだろうか。しかし彼自身の心は非常に貧しい、そしてしかも果たして自分が天国に入れるだろうか、そういう思いを持っていたのではないかと思います。そのようなレビ・マタイにイエス様は私について来なさい、声をかけられた。そしてその時にこのレビがしたことは28節にありますけれども、すべてを捨てて立ち上がりイエスに従った、あるわけです。彼はすべてを捨てた、主税人というのは権力があるわけです。そしてもちろんお金もある。もうですから彼は持っているものをすべてを捨ててイエスに従う、そこには大きな決心があったであろうと思います。いや、それ以上にこのイエス様に素晴らしい、彼は価値を見出して、そしてもう自分の生涯を全部このイエス様に委ねる、その決心を彼はしたわけです。そして29節見ると、このレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをしたとあるわけです。おそらくそれは彼自身が自分の心の中にこの喜びが与えられる、もう全部を捨てて従うわけですから、じゃあ何かそれに勝るところの素晴らしいものがなければ、多分このように盛大なもてなしをするってことは考えられないわけです。ですからどれほど彼自身の心の中に大きな喜びがあったであろうかと思います。そしてそれは自分のためでもなければ人のためでもなかった、このイエスのためにという言葉が出てきているわけです。イエスのためにもてなしをする、ですから彼の喜びの源、そしてこの盛大なもてなしをする、それはどこから来るのか、それは自分に対して私についてきなさいと言われ、そして心を満たしてくださる、それはイエス様のために彼はしたということであるわけです。ですから私たちも何かを行う、じゃあそれは何のためにするんだろうか、それはイエス様のためにするということではないかと思います。イエス様こそ誠の神、言うなれば全能の主なる神であるということです。そこから喜びも来るし、そしてまた私たちの目的はこの主のために行うということであると思います。そしてここには主税人たちや他の人たちが大勢というふうに出てくるわけです。イエス様のもとに大勢の人たちが集まってくる。しかしそれを見ていて、この反対する者が出てくるわけです。30節にパリサイ人、また律法学者たち、そしてイエス様の弟子たちに小声で文句を言った。大きな声では言わないわけです。小声で文句を言う。なぜあなた方は主税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですか。 パリサイ人や律法学者から見るならば、この主税人罪人たちもう汚れている、律法に反することだと、そのように言ったわけです。パリサイ人や律法学者たちはこの律法を全うするならば救われる、天国に行ける、彼らはそう信じていたわけです。じゃあその律法突き詰めて言うならば、神を愛し人を愛する、じゃあこのパリサイ人たちはこの神の律法を全うできていただろうか。そうではなくて、彼らのやっていたことはもうせいぜい小声で文句を言う、不平不満を言う、それだけしかなかったということであるわけです。まさに彼らのうちには喜びはない。それとは対照的に主税人レビ・マタイはもう喜び、そしてまたイエス様をもてなすということをしていて、またそこのところには主税人たち、罪人たち、そういう人たちがたくさん集まってくる。イエス様は32節に、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです、そのことをはっきりと言われたわけです。イエス様の目的は罪人を招いて、そして悔い改めさせる。パリサイ人や律法学者たち、いくら律法を振りかざしても、果たして律法によって悔い改めるんだろうか。それは難しいことであると思います。律法を示されるときに、ああ自分はダメだ、もう自分みたいな人間なんて何にもできない、ほとんどはそこでがっかりしてしまうと思います。しかしイエス様は方向転換させることができるわけです。それはこのレビに言われた通りに、私についてきなさい、イエス・キリストについてくるならば、そこには喜びがある、そしてまた自分を満たすものがある。まあ現にそのレビのところでは、イエスのために盛大なもてなしがなされた時には、主税人や他の人たちが大勢集まってくる。おそらく彼らはそのところでこのイエス様の愛、また喜びというのを感じることができたんではないだろうかと思います。ですから私たちもイエス様のもとに行く時に、私たち自身も悔い改め方向転換をすることができるわけです。この世のものでしか喜びがない、考えることはできない、そういうものが実はイエス様のところに行って、そこに誠の喜び愛があるということを知ることができるわけです。そしてイエス様に従っていくことによって、私たちは神の栄光にやがては預かっていくことができる。私たちは自分の力で律法を全うすることはできないわけです。そしてまたパリサイ人や律法学者たちは33節に、この断食のこと、祈りのことを言ったわけですけれども、イエス様は35節を見ると、やがて時が来て花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食をしますというふうに言われた。花婿が一緒にいる時はもちろん喜ぶことはできるわけです。しかし取り去られる時には、その日には彼らは断食します。やがてはイエス様が十字架にかけられる。そしてまた弟子たちもそのことを非常に悲しみ、でも彼らはイエス様が言われた通りに集まって祈り、そしてもう一人の助け主を待ち望むということをしたわけですけれども、私たちはこの救い主、そしてまた花婿なるキリスト、やがては再臨の主として私たちのところに来てくださるわけですけれども、私たちが行うのは何か。それはイエス様ご自身が言われたことをまた忠実に守って従っていくということではないかと思います。私たちはですから、その後にイエス様が例えで語られたこの新しいということを、実は私たち自身が 身につけなければならないわけです。古いままでいるならばやがてはそれはもう破られてしまう。38節には新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。もう古いものに入れてしまうともう全くダメになってしまう。じゃあどうすれば私たちは新しくなることができるのか。それは誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ全てが新しくなったのであると、第二コリントの5章17節には出てくるわけですけれども、それは私たち自身が新しくされていく。神様は創造の神です。私たちをも新しくしてくださることができる。そのことを信じて、また私たち自身の心を新たにさせていただき、また何よりもこのイエス様についていくものとさせていただきたいと思います。